さあ、この時間は、はい、話し家さんたちのコーナーで、
はい、
本来だったらば、
はい、
田中川かしめさんの、
はい、
スポンサー、あ、じゃあ個人情報をお待ちしてます。
そうですよ、個人情報とスポンサー集まりました、この1ヶ月です
いません、私の力不足
で。何やってるんですか。なんかいないんですか、そのこの地元のなんか地主みたいな人。
地元の地主、いや、それ地元の地主さんはいるんだと思いますけど。
まず土地持ってる人が当たりましょう。まず土地を持ってる人を当たって、はい、ワンチャンもうだからこの調布 FM もそっちに引っ越して、ズブズブになってから考えましょう。しっかりおもねっていきましょう。権力者におもねっていきましょう。ほうほうほう、各国か行政。
まあ、一応なんだろう、コミュニティ FM だからそれなりに行政さんとも付き合いがあるんです
けど。ありますよね、行政さんとの付き合い。だからズブズブにやりましょう。
なんだろう、世の中のいろいろと反対の方向に行ってるような気もしますけれども、
ズブズブにやった後に自分がやりたいことやりましょう。はい、そこで、はい、
した、はいはい、というわけで終わっちゃうんですけど。
終わるんだ。
いや、ごめんなさい、カシペさんにすごい聞きたかったことが
あったんですけど、はい、何ですか。
ウィキペディアを、あれは、まあ、ウィキペディアって間違いもいっぱいあるじゃないですか。
あ、はい、あると思います。
そんな中で、はい、今度の1月に、
はい、
あの真打ちに昇進する
んですけ
ど、あれは、
上がるかもしれないです。うちの師匠から、1000日後に真打ちになれっていう指令を一回いただいて、うん、でその1000日目に当たるのが、まさに来年の2月なんですよね。
は
い。で1000日になるので、まあ、一応師匠からはその真打ちになっていいという資格をもらったという状態で、あとはどこで上がるかなっていうのはちょっと僕なりに考えてやりたいなというふうに思ってます。はい。
だからもう年明けたら、
はい、まあ、正直そうですね。だからもうちょっとね、まあ、会話できない存在になっちゃうというか、やっぱりうかつにはちょっと来られなくなってしまう。うんじゃなくて、やめて。一回止めてください。うんじゃないんです。僕すごい嫌な人みたいになるんです。関係ないですよ、そんなもん。仕打ちになったからって、うん、ではってならないですから、別に急に。
それは、この間、違う落語会に行った時に、
はい、
これは名前も言っていいのか分かんないですけども、はい、あの林山鶴子さん、
鶴子姉さんですね。
この間真打ちになられて、
はい、なりましたね。
昔二つ目の頃はなんか気軽に言ってたんだけども、うん、やっぱり真打ちになられると声かけづらいわよねと奥様マダムたちが言ってた
ので
、ああでもやっぱり真打ちになられるってそういうことだよな。
やっぱりあれですか、鶴子姉さんも感じ悪くなってました。
いや、そうじゃない、感じ悪くなって
つば吐いたりしてましたね。
もうじゃない、もうじゃない。
怖いっすね、あんな可愛い顔してるので。
たまたま地域のラジオだから、トーマス行かれるとか非常に困る。
他に感じ悪かった真打ちいます。
そんな話してない、そもそもそんな話してないじゃなくて、だからなんだろう、非域の私とか周りがしてみると、やっぱ、はい、やっぱなかなか手の届かないとこに行っちゃう
んだろう。まあ、だから難しいっすよね、それをどこまでやるかっていうところもありますし、やっぱ人によって真打ちっていう価値が違うわけじゃないですか。落語を知らない人からしたら真打ち、いや知らねえよってなる人もいるだろうし、うん、落語ファンの人からしたらやっぱ師匠ってなるわけですから、まあ、そこは嬉しいというかありがたいなって僕は思っています。そうやっていただけることが、真打ちってなったら偉くなるんですよねっていう思想を持ってらっしゃる方がいらっしゃることに感謝したいし、それは大事にしなくちゃいけないなとも思います。とは言っても、じゃあ真打ちになったからなんだよって思う僕自身もいるので、それは仕組みとしてやっぱり、リスペクトをもらえるようなものにしておくのは、芸もそうですし人柄もそうですし、そこにあぐらをかかないようにしたいなと思いますね。はい。
だからそうなった場合呼べなくなっちゃうから、早めにスポンサーさんを集めないといけないっていう、この
まあ、最低でも10社はいるよね。
10社。
誰が聞いても分かる会社10社集めといてね。真打ちなんで。
真打ちの方
だと。こうなっちゃいけない。こうなっちゃいけないですね。こうなっちゃいけないんでゲス。
誰ですか。
お後がよろしいようで。はい、なんで、まあそのありがたいですよ、そうやって言っていただけるのは。ただそのじゃあその瞬間に人間がいわゆるそのポケットモンスターみたいに、じゃあカメるからカメックスなるのかみたいな、急になんかハイドロポンプって打つのかみたいな話ではないじゃないですか。うん、あくまでその立場が変わるということなので、どっちかというと真打ちになってから何をなすかっていうことが大事なのかなと個人的には思っています。ただその真打ちさん、まあ、師匠、お師匠さん、師匠、師匠っていうので、やっぱお団の方に食わしてもらったっていう歴史もあると思うので、真打ちが価値のないものとは言いたくないですし、言うべきではないと思うんですけれども、特別だぞって僕らが思っちゃいけないかなと思っ ってはいますね。だからこそちゃんと真打らしい芸ができなくちゃいけないし、そういう立ち振る舞いをしなくちゃいけない、弟子も取らなくちゃいけないし、後世に何ていうかつながる動きを、しなきゃいけない立場になる、与える側になるっていうことなのかなと思っていますけどね。はい、
3回目でいろいろなお話を聞いてきて、命名権の売買の話から始まり、で千日後に真打になるっていう話とかになり、
そうですね、
なんかすごいですね。
いやそうですね、でもやっぱこの3回のうちあれが一番盛り上がりましたね。好きな女の子の V が一番盛り上がりましたね。
そんな話1回目でもない
ですよ。あの回が一番評判良かったし、そうなってくるとそっち系のスポンサーの方がいいんですかね、もしかしたらね。
そこに話す
エロ店にします。
エロ店それだとちょっと我々では足りない
もの。あ、違う違う、調布の調消しちゃダメだった。
調布の調消しちゃダメだった。調布の調
でしたね。いや楽しかったです。なんかいろんな話ができてすごく楽しかったですね。はい、
締めに入ってる。卒業するがまま
、またぜひね呼んでいただいて、真打になったら出れないかもしれないですけど、
だから多分来年3週連続出てもらうかもしれない。
いやぜひぜひぜひ
そんな展開、
ぜひぜひぜひぜひ面白いですね。
真打の方になっちゃったらもうお呼びできないからもう
ね、やっぱそういう発想あるんですね。まあやっぱ特にその逆に落語に興味ない人がなりやすいですね。真打って、あ、真打すごいですね。で僕今2つ目じゃないですか、うん、2つ目ってやっぱり文化と知られてないんで、2つ目へえみたいな、あ、真打じゃないんですねみたいな、真打はすごい師匠、師匠だすごいってなるんですけど、あ、2つ、あ、じゃあまだ修行中なんですねみたいな、うん、なんかそのそう見られるようになっていることがすごいなと思いました。仕組みとして先人たちの、まあ、なんすか力というか、そういう風にしてくれたのはありがたいなって思いますね。はい、
なんとなくだからこう落語会とか、でも打ち上げにも話家の皆さん来てくれるじゃないですか。
あれ行かれてますよね。思いません。僕初めて、まあ、本当は落語にずっと興味があった存在じゃなくて、落語家になろうと思い始めてから落語会とかいろいろ通うようになって、でユニオン食堂っていう食堂さんがあって、そこが当時六本木、今神保町にあるんですけど、当時六本木にあって、そこのマスターと偶然知り合って、そこでやっている居酒屋の落語会に通うようになったんですけど、で普通に落語を2時間ぐらいやって面白かった師匠がすぐそこで着替えて、私服になって出てきて一緒に飲むじゃないですか。はあ、みたいな。いやいやいやいやいや、ここもっと金取っていいだろうみたいな、その、ね、普通ディナーショーとかで何万円とかなるものじゃないですか。ね、普通に師匠がね、一緒に同じ宅で飲んで、喋って。なんなら師匠いるのに客同士で喋ってたりするじゃないですか。で師匠に喋らせ、客って。お客様じゃないぞ、もうあなたはって。客ってなる。師匠と喋れやってなる。なんか、ね、それは、なんか面白い文化ですよね、うん、そうやって生き残ってきたんだろうなとも思うし、やっぱ距離が近いっていうのは、いいことでもあり悪いことでもあるかなというふうに思います。やっぱりスペシャルじゃなくなっていくわけですよね、うん、その真打ってずっと舞台の上にいる人と思って境界線がある状態で接しているのと、飲んだらやっぱり、ね、距離が近まるし、その分結束も深まるけど、そのまあ、なんていうか距離が縮まってしまう、いい意味でも悪い意味でも、なんで特別ではなくなっていってしまうんだろうなという思いもあるし、なんか一長一短な感じがしますよね、なんかね、まあ、でもだからこそ生き残ってきた業界なんだろうなとも思います。はい、
じゃあ鹿島さんがこれから落語会やるときはもうそういう落語会やらない、
いやーこれもね難しいところなんですよね。だから
そんな
真剣に鹿島のピンとかはやってないんですね、はい、そういう意味で
やっぱ独演会だとああいう大舞台でやったところ
だと、逆にその落語会やって7時9時で落語会やって、はい、9時11時でその大宴会やりたいなと思いますよ。そのこの何百人規模の落語やった後にそのままあ、じゃあ横にあるパーティー会場で打ち上げですみたいな、
あ、新しい、
お、新しいじゃないですか、そこまで行ったら、ビンゴ大会ありますみたいな
すごい軽い感じ
っていうのは面白いなとも思うし、逆もしかりですかね、そのビンゴ大会やった後に落語会するみたいなのも
ないです、ね、
ちょっとおもろそうだなと思う。でもそれこそ僕はそういうコンセプトも一回やろうとしたことがあって、落語会、まあちっちゃい、そうじゃちっちゃい規模でしたけど20人ぐらい入れるところで落語会やった後にその場でそこで打ち上げをして、お客さん同士も仲良くなってもらえるような、コミュニケーションが取れるように、僕がその回しじゃないですけど、みんなで喋るような場を作ってみんなで仲良くなろうってしようとしたことがあったんですけど、やっぱねいろいろ問題が 起きちゃうんですね、お客さん同士で、まあ、いわゆるその恋愛感情もしかりですし、男女だと、とか、うん、まあ、そのこの人とはそれが合わないっていう同性同士もあったりとかで、やっぱりそのあくまでカシメさんを見に来ているのであって、カシメさんを見に来ているお客さんと仲良くなりたいわけじゃないっていう意見がこと落語界では多かったんですよね。そのこれが異業種交流会とかだとまた別なんでしょうけど、僕も最近よく顔を出すようにしてるんで、異業種交流会
そんな話は聞かなかった。
もう人脈を広げるために同じ同世代の人とたくさん会いたいなっていうのがあって、いろんなところに顔を出しているんですけど、まあ、そういう人たちやっぱり連絡先交換したがる
ので、
だって異業種会いに来てるんで、はい、じゃないんだなって、あくまでいわゆるエンタメを見に来た人で、僕とは喋りたいけど僕以外の人と喋りたいわけじゃないっていう人が一定数いるんだってことに気づいてからやんなくなりましたね、あんまり。あ、お店でやるとかの時はお店に任せて、で来たい人が来ればいいっていうふうにはしてますけど、はい。
逆の会はやらなかったです。先にビンゴ大会やって、
やってはないっす、ね、はい、なぜならそっちの方が盛り上がるからです絶対そう、
そんなもないです。
いや、なんかその落語って僕はいい意味でも悪い意味でもすごく弱い芸だと思っていて、その例えばマジックだったりとか舞台とか、まあ、マジックだと分かりやすいですかね、結局 BGM ボーン流れて、で、まあ、目の前でこう 手の動きがあって、想像じゃなくて目の前で起こる、で視覚でも聴覚でも別に想像しなくても目の前で起こる、うわ何だろうなる、舞台もそうですよね、登場人物もみんな出てくるし、セットがあってとか、まあ、映画とかもそうですし、ゲームだってそうですけど、そのこんな完全に想像によるものってなかなかなくて、でしかも例えば読書とかも想像するものが活字だったらそうですけど、やっぱりちゃんと自分の世界に閉じこもった状態で想像するわけなんで、その邪魔されることはほぼないんですけど、やっぱ落語って邪魔されるものが多い、その一緒に見てる場合は周りの人の席だったりとか、お菓子ガチャガチャ食べるとかもそうだし、携帯鳴っちゃうとか、いろんな障害がある。
そうですね。
でしかもそれに負けちゃう芸だと思っている。これは別にもう力不足とかじゃなくて、それぐらい繊細なもの、だからこそ面白いし、だからこそ僕は落語見てる人すごいなと思うんですね。僕は持たないんです、疲れちゃって。2時間がギリギリっすね。寝ちゃうことが多い、疲れちゃって、そのつまんないとかじゃなくて、もう疲労で疲れたってなっちゃうことが多いんで、丸一日寄せいたりするのはすごいなと思いますけど、無理なんですよね、絶対勝てない。だからこそ、魅力的であるし、年を取るごとに面白いと思えるのはそういうことなんだろうなとも思う、はい、刺激に飽きたんだろうなっていうことなんじゃないかなと思うんですけどね、はい、
やっぱそういう繊細さから来ると、
はい、
先にビンゴなんてありえないよ、使えるだろビンゴで、
まあ、やりようはあるのかもしれないですけどね
その後盛り上がったので楽語、
まあ、クールダウンはしんどいだろうなと思う。仲良くなるっていう意味だけだったらいいかなとも思うんですけど
仲良くないに落語会とか行かなかった、
それはワンチャンあるかなと思うんですけど、そんなにメリットは感じられないですね。難しい。なんかいろんなね形ではやりたいなと思ってはいるんですけど、なかなか難しいですね。やっぱ引き算の芸能だと僕は思っているので、何を足してもやっぱり野暮にはなる。だったらどこまで足せるかっていう、この三平師匠ともね、まあ、とはいえ三平師匠だって別に何か例えば、曲使ったりとかしてるわけじゃないじゃないですか、
はい、
だから知れてるんですよね、野望道で言ったら、はい、僕は曲使ったりとかもやったことあるので、だからそれをやればやるほどその落語である価値がなくなっていくっていう、このジレンマなんですよね。だったら舞台でいいじゃん、だったら2人でやればいいじゃん、だったらみんなでやればいいじゃん、だったら舞台作ればいいじゃんになっていっちゃうと、その価値が減っていくっていう、すごく不思議な芸能なんですよね。だからあくまでその足し算したことが価値になるような足し方がどっかにないかなって思いながらいろいろやってるんですけど、大概ダメですね大概やってみても、ああだからやんないんだって思うことは多い。
やっぱ戻ってくるんだ、
やっぱゼロが一番いいよねって思うのは、なんかまあちょっと例え違いますけど、なんかドット絵が好きな感覚とちょっと近いのかもなって。
ドット絵、
あ、いわゆるその例えばスーパーファミコンとかあったらドットで絵を描いているんですけど、はい、今だとねもうフルポリゴンですごく綺麗な映像とか、もちろん素敵ですけど、僕はやっぱりあの点々で表示されて、マリオとかもそうですよね、マリオがヒゲついてるのはあの 顔の向きがどっちか分かりやすいようにするためっていうのはすごい有名な話ですけど、はい、あれもやっぱり想像させるものですよね。完璧じゃないからこんなおじさんなんじゃないか、こんなキャラクターじゃないか、こんな敵なんじゃないか、想像するのがすごく素敵だと思うんですけど、あくまでその幅、想像の幅があることがすごく素敵なものだなって死んだじいちゃんがよく聞かせてくれてました。
締めに入らないですよ。
こっからちょっとおばあちゃんが言ってた話をしようかな。
佐賀のガバイばあちゃんじゃ
ない。あ、こっちも死んじゃってるんですけど。
佐賀のばあちゃんじゃないですか。というわけで、はい、今週の、かしめさんの、
はい、
スポンサー万歳、
はい、
個人情報万歳の、
はい、ぜひ皆様コーナーでした、はい、こんなうちのおじいちゃんがね、こんな時に死んだってのをぜひ皆さん
教えてください。そんなの聞いて
ます。よろしくお願いします。
引き続きよろしくお願いします。